それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はコリント人への手紙第1、9章1節から18節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約328ページ、2017版は新約の338ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生より福音の働きと生活の支えと題して御言葉を解き明かしていただきます。
コリント人への手紙第1、9章1節から18節。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私には食べたり飲んだりする権利がないのですか？私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか？あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくてもよいという権利がないのですか？果たして自分の費用で兵役に服する人がいるでしょうか？自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか？律法も同じことを言ってはいないでしょうか？モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？私たちのために言っておられるのではありませんか？そうです、私たちのために書かれているのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか？他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか？それなのに私たちはこの権利を持ちませんでした。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいます。あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか？同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がましです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしてもそれは私に務めとして委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう？それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。以上です。
一言お祈りを捧げます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。天の父なる神様、すべてのものが変わるこの世界の中で、 唯一変わることのないあなたの御言葉がこうして毎週礼拝の中で語られていることを感謝いたします。また日々聖書を開いてあなたの御声を聞くことができる幸いを感謝いたします。この時語るもの聞くものを御霊が一つとしてくださり、共に天来の食事に預かることができるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。武士は食わねど高用事という言葉を皆さんも何度か聞かれたことがあると思います。貧しくても食事ができなくてもあたかも食べたかのように、用事を口に加えて見せるのが武士の、矜持といいましょうか、誇りとなっている姿のようですが、時には痩せ我慢することもさっそうです。私たちが触れないっていうところに住んでいた時に町民運動会がありました。かつては1000人超えていた人口、今は500人ぐらいに減ってしまいましたが、全町民が集まる運動会なんですね。そして当時娘が足が速かったものですから、大人と子ども一緒のこうリレーの中で、その走る姿を見ていた町民の人がいろいろ声をかけてくださったんですが、だんだんお酒が入ってくる中で、牧師はどうやって生活しているんだというどさくさ紛れの質問を投げかけたことがありました。人々の関心事がそこにあるというのはうすうす知ってはいましたけれども、直球で聞かれたときに、どうやって答えたか覚えてないんですけども、信者さんの献金で教会は成り立っているぐらいは話したかもしれません。今読んでいただいたコリント教会の中にもパウロ先生はどうやって生活しているんだということに関心と、興味を持つだけならまだしも、パウロは本当に使徒なのかというその資格さえも疑う人たちが出てきたということがこの手紙が書かれた背景にあるわけですね。そこで、今日は聖書通読表の7月16日の箇所なので、こうして、説教者としては避けられない務めとなっているわけですが、自分からはこの箇所は選ばないと思います。しかし聖書全体から語ることが一つの方針なので、準備をいたしました。福音の働き人というのはどういう人々かということですね。先週金曜日、おとついですね、白老から一人の青年が来られまして、2回目だったんですけども、イエス様を求めている、気持ちが伝わってくる方でした。でいろんな教会へこう回っておられたわけですが、2回目来られた時に私が、23歳の時にイエス様を信じる、信じた時の証しをしました。また家内もこのトラクトの中にあるイエス様を信じる時のお祈りを自分で祈ってイエス様を信じて救われたんだという話をした時に、その方はそのお祈りを導いてもらえませんかということで、一言一言言葉を紡いでイエス様を受け入れるお祈りをしたんですね。でこれから彼が、洗礼に進み、またどこかの教会の一員になるかということは、神様がご存知ですけれども、そのような喜びの時がありました。でそれは福音の働き人にとって一番の喜びとなっているわけです。神様は福音を伝える働き人を教会に与えたことをエペソ人への手紙では、このように記しています。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。使徒は今2000年前の出来事、そしてその当時の教会で仕えていた人たちですけれども、さらに預言者と呼ばれる人たちを神様は選んで使わされました。今も伝道者と呼ばれる人たちだったら結構いるわけです。 そして一般的なのは、まあ、牧師、教師と呼ばれる働き人ですね。でパウロはこの一節を見ると、私は私たちの主イエスを見なかったのですか。でパウロの使徒職に対する疑いを、批判を持っていた人たちに対して弁明しているわけです。パウロはクリスチャンを迫害するために、今はシリアになっていますが、当時の、ダマスコに向かう途中、クリスチャンたちを捕まえるためにそこに向かう途中、イエス様にお会いしたわけです。復活されたイエス様にお会いした人ですが、そこで変えられて、異邦人に対する使徒として、他の人たちはユダヤ人への、まあ、使徒として用いられましたが、パウロは、異邦人への、ユダヤ人以外の人を当時は異邦人として呼んでいました。そして彼は誰よりも多く働き、コリント教会をはじめ多くの教会を開拓した働き人でした。しかしどの世界でも、まあ人気が出たり用いられたりすると、やっかみと妬みが起こるわけですね。パウロのそのような目覚ましい活躍を妬んだ人たちが、このコリント教会にやってきて、いろいろな噂をこう広めたわけです。そして疑いをこう差し挟む中で、それに同調する人たちもコリント教会の中から現れてきました。そしてパウロが当時エペソに滞在していたので、コリント教会には不在だったんですね。それを利用して、偽使徒、偽教師と呼ばれる人たちがやってきたわけです。そして中傷を、誹謗中傷をしていました。3節を見ると、私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。その目的のためにこの手紙が書かれたと言ってもいいわけです。パウロは、まあ、第一コリント、第二コリントって2つ出てきますが、このコリント人への手紙を見ると、もう一回手紙を書いているということが、語られています。それだけ深刻な問題がこの教会には、このことだけではなくて、まあ、挙げればキリがないほど問題だらけの教会だったわけです。このコリント教会の生みの親でもあるパウロは、このままでは教会が分裂する、いろんな派閥があったんですね。グループがあって対立していたわけです。放っておけばもう、分裂してしまう。親心でこの教会を愛していたパウロは、それを防ぐために、本来ならば言わなくてもいい自分の立場を弁明しなければならなくなってしまったということです。福音の働き人は、一般的には理解されづらい特徴があるということですね。つまり一般の、まあ、社会で、企業が、あるいは会社が働き人、労働者を、社員を雇用する雇用関係というものを、契約を結ぶことがありますけれども、教会は牧師を雇用しているのかということに最近光が当てられて、教会の働き人は、福音の働き人は、神様が召してしかるべき訓練を受けて、任職の油、つまりこれをすぐに出てこなくなりましたが、安守礼というものを授けて、そして必要としている教会にこう派遣するという流れがあるわけですね。でその時に、その教会がいくら給与があるのか、待遇はどうなのかということは、一切それは事前に考慮されることはないんです。もちろん迎える教会ではいろんな準備をしますし、そして神学校ではそのことには一切タッチしない。私たちの同盟教団は、まあ、理事会でそのような人事が 話し割れ決定されますけれども、しかしそのような待遇面については一切関知しないということが通常なんですね。しかし、まあ、三者合議といって教会と牧師とそして理事会三者が合議して、決めた人事については、今まで何の問題もなくこの続けられてきています。でパウロは、まあ、自分が使徒であることを弁明しながら働き人の権利について語っています。権利という言葉がこの中に7回出てきます。まあ、働き人は現代では牧師を指すと言ってもいいと思いますが、生活の糧を得る権利、妻を連れて歩く権利、当時ペテロはじめ多くの人たちが自分の奥さんを、まあ、巡回伝道という働きを彼らはしていました。いろんなところを旅をしながら、教会を励ますために整えるために、まあ、奥さんの奉仕も必要となっていた。その奥さんの分まで迎える教会は飲食を提供するということが、まあ、通例だったようですけれども、しかしパウロはそういうことができないというふうにこうコリント教会の人たちはそこまでしなくちゃいけないのかという思いもあったのかもしれませんし、そこにいろんな、まあ、疑義と呼ばれるものがいうものが生じていた可能性があります。そして生活のために働かなくても良い権利を持つことはパウロは当然の権利として6節で語っています。しかし教会には自分で働いて自分でそういった働きをするべきじゃないかって考える人たちもいたようですね。でそのことに対してパウロは、7節で、自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか。いないわけです。自分で葡萄園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか。いないわけです。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか。いないわけです。働く者がその働きから生活の糧を得ることはどこでもやっていることであり、それは当然のこととして考えられているにもかかわらず、福音の働き人たちに対して当時それはおかしいとか違うとか言い始めた人たちがいたということは、まあ人の思いというのは様々ではあるとしても、教会というものを全く理解していない、クリスチャンと呼ばれながらイエス・キリストを信じていながら聖書を読まないために、聖書を知らないために、この世の価値観でそしてこの世の働きというものを通してフィルターをかけて見てしまうと全く本末転倒の、話が出てきてしまうということが起こりうるということですね。教会の働き人、福音の働き人は神から召され、教会が教会であるための印である説教と霊典を整えるために主な働きはそこにあるわけです。他にもいろいろ手法を書いたり印刷したり手法ボックスに入れたりという、まあ、それはもう、普通のことかもしれませんが、中心は説教と霊典、御言葉の解き明かしと聖餐式、洗礼式を執り行うこと、このためにキリストによから派遣されているわけですね。そしてその説教と霊典のことをパウロはここで、11節を見ると、私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。そうではないということをパウロは言いたいわけですね。まあ、直接的に言うと、まあ、角が立つという言い方は日本はしますけれども、 パウロは非常に直接的な話し方をする人でしたけれども、しかし教会に対しては時々このようなソフトな言い方も逆説的な言い方もしながら、なんとか人々の心が正しい方向に向くようにと、まあ、配慮していることも伺います。そして、まあ、物質的なものというと、その労働の対価として牧師の給与というものが考えられる節がありますけれども、まあ、昨年と一昨年、教会の実務を進学するという本が、発行されて、私たちの教会でも、まあ、購入して役員会で下部会で何度か学びました。それをしっかりと学んだ方もおられますけれども、そういうことも含めて書いてある本なんですね。普通労働の対価として給与が支払われますが、牧師の働きは労働はそういうものと同じなのかどうかということについて、まあ、少し触れている内容があります。で、給与という言い方をしないで詐欺という言い方を多くの教会が最近、まあ、しばらく前から用いるようになってきました。もちろん、年金事務所あるいは、政府のさまざまな公的機関との関係においては、まあ、税金のこともありますので、給与という項目というのは避けられないわけですけれども、しかし教会の中においては詐欺という言い方が適当であると言われています。詐欺というのは感謝の気持ちを表す礼儀、またその贈り物という意味がありますけれども、牧師の働きをまあそのように捉えることができたならば、まあ、双方神様の恵みに預かれると言います。そしてそのような考え方を持つことは教会の成熟度、私たちは今年70周年を迎えていますけれども、とても成熟した教会だと私自身は考えて感謝していますけれども、さらに時代の変化とともにいろんな試みもまた挑戦も受けますので、考えながら学びながら時には決断しながら教会は前進していく必要があります。第3に、そのような弁明をしているパウロですけれども、働き人にはそのような権利があるということを具体的にこの話しながら、しかしそれを一切用いなかったというパウロの、まあ、誇りというものが出てきます。私たちの教会にも何度かおいでになった、今は天に召された愛と真実を語る熱血の伝道者というキャッチフレーズを、まあ、よく集会の中で、まあ、横断幕というかその集会の会場に、白い布に、天下にイエス・キリスト以外に救いはないという、大胆な、この言葉を掲げてですね、そして、愛と真実を語る熱血の伝道者という紹介をされていた滝本明先生が、最初は開拓伝道に出た時は、収入はないわけですから、愛知県の山で、鉱山の土方をしながら泥だらけになりながら伝道して、一人二人と救われて教会ができていったんですね。で、そのうちスウェーデンの宣教師たちの関わりの中で、まあ、滝本先生の中にも神様からの証明が与えられて、伝道者に立つことが決断されていったわけです。そしていろんな教会から招かれて伝道メッセージを語るようになったんですが、かなり離れたところの教会から招きを受けて伝道集会で、まあ、ご奉仕をしました。そしてその後、謝礼ということで 封筒を受け取ったんですが、家に帰って開けてみたところ何も入ってなかったんですね。空っぽだったんです。普通入ってませんでしたと言って請求するところを、まあ、先生はそれを受け止めてそのままにして、さらに続けて、まあ、その伝道の奉仕を続けていかれたということをお聞きしたことがあります。まあ、それも竹本先生の誇りだったのかもしれません。パウロは当然と言える権利を用いないで、自給伝道という言葉がありますが、自分で働いて伝道していく。まあ、時々お医者さんとかですね、まあ、何がしかの、実力を持っている人たちが自分の本業をしながら、まあ、教会の働きをするというケースも時々あります。で、教会から給料謝儀をいただかないで、まあ、お医者さんだったら自分の、まあ、その医師としての仕事から得る収入で、まあ、教会の必要も賄っていくというスタイルをしている教会もあります。それは本当に自由なんですけれども、パウロは天幕伝道という働きをしていました。そして天幕を作る専門職人のアクラとプリスキラという夫婦がパウロのところに来たときに、彼もパウロも、まあ、天幕職人の技術を持っていたので、彼らの家に、まあ、同居しながら、生活費を稼ぎ、そして福音を伝えていたことが背景としてはあります。それはコリント教会や他の教会に負担をかけないためだと書かれています。何の妨げも与えないためと、もう一つはパウロのことを、妬み、そして追い出そうとする偽使徒、偽教師たちの口を封じるためでもあったわけです。で、彼らはパウロを批判しながら教会から何がしかの、まあ手当や給料みたいなものをもらおうと思っていた。ある人たちはやもめの家を食い潰すぐらい口八丁手八丁というようなことで、むさぼっていた人たちもこの手紙の中には出てくることがあります。いろんな人、働き人と呼ばれる人たちが、まあ、当時、教会がその制度としても、形としても整っていなかった早々期とも言えるんですが、いろんな変な、まあ、働き人たちもいたわけですね。しかしパウロはそのような中で、妨げを与えないために自分が当然行使しても良い権利を一切使わなかったと言っているわけです。で、それは福音を伝えることは、16節に書いてありますが、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。そうせずにはいられないというパウロの動機は、先ほども賛美の中で私の心は震える、この愛を運ぶために私を用いてくださいという、そうせずにはいられないのは神の愛をパウロが経験したからですね。かつてはパウロの過去は血塗られた過去でした。まあ、その前にパウロの誇りというものがどんなものだったかということを見ていくと、イスラエル初代の王様サウル王を輩出したイスラエル十二部族の中のベニヤミン部族、名門部族と言ってもいい、この部族から出たパウロにとっては自分のこの部族が誇りであったわけです。そして当時タルソと呼ばれる町で裕福な商人の子供として彼は生まれ育ち、そしてローマ市民権という当時の、特権を、まあ、持っていました。だからどこにでも許可なく旅行することができたわけです。そして彼はガムレールという、まあ、今でいうと有名な大学の先生の文科生としてエリート中のエリートという能力を持っていた、 そしてこの聖書に精通していた、そういう人物だったわけですね。だから誇ることはいっぱいあったわけですが、けれども彼がクリスチャンを迫害し、そのためにたくさんのクリスチャンたちが死んでいったということによって、彼の過去はもう誇りもあったものではない、惨めな、そのままでは滅びてしまうものであったわけです。しかしそんな彼を神様が憐れんで、そしてイエス・キリストの復活されたイエス様と出会うという経験を通して、彼は完璧な許しを経験しました。これほどの大罪を犯し、人を何人も死に至らせたこの私が許されたということは、経験した人でないとその喜びは当然わからないわけですが、天にも昇る気持ち、本当にその魂は地獄の苦しみから引き上げられて、自由な、そして喜びと感謝に満ちた新しい生涯へと彼は入ったわけです。その感動、その喜びを彼は抑えきれなくて、誰よりも熱心に福音を述べ伝える人になっていたわけです。でそれは大なり小なり多少という変化は差はあったとしても、クリスチャンであるならば、そのような神様の愛を経験し、神様が私を救ってくださったという、その神様の恵みに応答する生き方が始まっているのがクリスチャンだと言えるわけですね。それをどのように表すかは人それぞれ神様の証明がありますけれども、パウロは福音を述べ伝えることはしてもしなくてもいいということにはではないということ、そして福音を述べ伝えないなら私は災いですと言っているところに、パウロのかつての誇りとは違う別な誇りが生まれてきているということが分かります。そしてそれはフルタイムの働き人とも呼ばれる牧師や伝道者は、そのようなスピリットを学びながら何とかそれに近づきたいと願っている人たちだとも言えるわけですね。そのことを献身の生涯と言います。もちろん全てのクリスチャンが自分の時間を割いて、自分の財を用いて、自分の権利を抑えながら神様に隣人のために使えるときに、それは献身ということができます。それは私たちの自由な選択にかかっていますけれども、パウロの献身のモデルはイエス様でした。次の御言葉を出していただくと、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。献身ということがわからないと、自分のしたことが正当に評価されないと不満が出てきますし、もうやめますと言って離れることは普通のことになってくるわけですが、なぜあれだけの奉仕をしながらあの人は輝いているのかっていうレベルの人たちは、このイエス様の御言葉を心に蓄えながら、その御言葉を握りながら人間的な思いが来て、そして悩んだり悶々とするときに、この御言葉に立ち返って新たな出発をする人たちが成長していくわけです。そしてもう一つの御言葉を出していただきますと、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。神であられるイエス様が、その神であること本当に固執しないで人間の姿をとってしもべとなってこの世界で仕えてくださった。しかし最後、さすがにイエス様もこのことだけは避けたいと願われたのが十字架にかかることでした。そしてそれはイエス様が 避けようと思えば避けられたかもしれませんが、その避ける自由、選択の自由を父なる神様の御心に従うと決心された、完全に自分が罪のための生贄となることを献身をここで決断された祈りでもあったわけです。パウロは、使徒として働き始め、最初はその境地にすぐに達したわけではないでしょうけれども、福音を伝える働き、そしてさまざまな教会を開拓して、そしてその立て上げた教会の中からもいろいろパウロを批判する人たちが現れてきた中で、もうやってられないという思いを持ったとしても不思議ではないけれども、ひざまずいて神様の前に祈った時に浮かんでくるのはこのイエス様の祈りだったと言えるんですね。でそこを通らないと、福音の働き人たちはその先には進めないというほど、霊的な戦いというものの中に身を置いた人たちはこの御言葉が生命線になっていくわけです。そしてパウルはこのイエス様のように歩んでいこう、イエス様の足跡に従おうと、そして十字架以外に私の誇りとするものが断じてあってはならないと言い切って、自分の態度を断ち切って前に進んだ、私たち、牧師の、お手本になっている方ですね。しかしその共通する動機は神様の愛に他ならないんです。パウロは賜物にあふれた人でした。いろんな異言を話すことができました。予言をしました。癒しの働きをしました。幻も何度も見ました。でもそのようなパウロがコリント第一の手紙、来週そこから、メッセージが語られる予定ですが、その賜物がたくさん書かれている、12章と、そして14章ではまた違ったことが書かれている、その真ん中に愛の章と呼ばれるところが出てくるのをご存知だと思います。どんなに優れた賜物を持って、どんなに大きな働きをしたとしても、もし愛がなければ何の役にも立たないというのが霊的な世界の現実だとも言えるわけです。それ以上お話はする時間も来てしまいましたけれども、キリストの愛を運ぶため用いてくださっていくことは、そのようなパウロだけではなくて、牧師伝道者だけではなくて、全てのクリスチャンがこの愛を運ぶために用いてくださいという祈りを共に捧げていきたいと思うんですね。そして最後の御言葉を出していただくと、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。私はこの御言葉を読んだときに全然意味が分からなかったんですが、徐々にいろんな本を通して、これはパウロのように自分を犠牲にしてでもイエス・キリストの足跡に従いながら、やがて神様の前に出たときにその報告をすることも意識しながら働く人の姿、それが天を激しく襲うという言葉で表現されているんだなということを、韓国の友達からもそのことを知られていました。自分はそこまで言ってるかというと、とても言っていないと言うしかないんですけれども、しかしそのようになりたいという願いは消えることがありません。バプテスマのヨハネもそうでした。その後パウロをはじめ多くのクリスチャンたちが、キリストの愛を運ぶために私を用いてくださいという祈りを捧げながら、自分の権利を制限されてもそれを喜びとし、それを感謝しながら歩んできた中に教会が立て上げられてきている、 スウェーデンから来られた宣教師たちもここを通って好きでもなかった日本にキリストの愛を運ぶためにやってきてくださった。そこに神の愛が彼らを動かしたといえる現実歴史があるわけです。私たちの中にこの神の愛が注がれて、そして愛の情熱がかきたられていくときに、私たちもまた神様に用いられる働き人となれることを信じます。お祈りいたします。天のお父様、収穫が多いが働き人が少ないと、収穫のための働き人を収穫の主に求めなさいと言われていますが、このようなパウロの姿を通して、どんな優れた働き人も、また隠れたところで小さな働きをしている働き人も、動機はキリストの愛であることを覚えることができて感謝いたします。私にしかできない働きをさせてください。そしてあなたが求めておられる魂の救い、そして神の国の完成に向かって私たちが共に力を合わせていくことができるように、御霊の位置を保ちながら、この教会があなたの御前に進んでいけるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。